河村陽介です。羽田さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日は一般社団法人フェーズフリー協会の理事でもある羽田さんに、防災の新しい考え方、捉え方、フェーズフリーについて伺います。この数年前から提唱され始めたフェーズフリーという考え方なんですが、どんな概念、そしてどんな背景で生まれたものなんでしょうか。
はい、フェーズフリーというのは日常と災害時っていうこの社会のフェーズっていうものをまあ取り払って、普段利用しているような商品とかサービスが災害時にも適切に使えるようにしようと、まあ、こういう価値を表現した言葉になってます。まあ、これだとまあよくわからないと思うんですが、分かりやすく言うと、防災のために防災の備えをしましょうではなくて、はい、普段使っている目の前になる普段使っている商品とかサービスが防災にも役立つといいよねと、こういう考え方なんですね。
防災を特別扱いしないというような。
そうなんですね。別の言い方すると、我々は備えない防災とも言ってます。防災っていうとどうしても備えましょうと、
ね、
備えが大事だと、
はい、
ことをみんな言うし、まあ、私ももちろん言ってたんですけども、うん、なかなか備えられないのも事実なんですよね。
うん、日常と災害の線をなくすっていうこと。
そうですね、区別をやめましょうと、
まあ、全部同じものだよ、
同じものだよと、
考え方はなんとなく分かったんですが、それでもやっぱり難しい。僕も初めて聞いたこのフェーズフリーという単語なんですが、具体的な方法やものを紹介していただいてもいいですか。
はい、フェーズフリーっていう考え方で商品開発されたものではないんですけれども、はい、世の中を見渡すとフェーズフリーな商品サービスは実は結構あるんですね。例えばハイブリッドの、まあ、自動車とかあると思うんですけれども、はい、電気自動車とかですね、皆さん大地震で必ず停電すると、停電して困るわけですよね。その時に自家発電装置持ってますかっていうと、ほとんどの人持ってないと思うんですよ。で、私も、まあ、防災意識は多分高い方だと思うんですが、さすがに買おうとはなかなか思わないですよね、と。普段使い道全くないじゃないですかと、はい、ところがそのハイブリッド車とか電気自動車であれば、普段はそのエコな低燃費な自動車なわけですね。で、これが実は停電時には電源になるわけですね。まさに自家発電装置と同じ機能が普段使っている自動車が得られる。じゃあどっち買いますかっていう、普段使っているものが実は災害時にも役立つ。例えばハイブリッド車ってのがあります、
はい、
例えば脱出ハンマーっていう防災グッズがあります、
はい、
水没してもう今窓開かなくなるんですよね。で、水圧でドアは開かないわ、電気が切れて窓も開かない、その時に脱出ハンマーが役立つんですが、私も買ったことあります、ところがね、普段全く使い道がないので、結局ね、ダッシュボードとかなんかしまっちゃって、いざ多分いざという時取り出せないだろうなと思うわけですね。ところがこの脱出ハンマーと USB の電源になるようなシガーソケットに挿すタイプなんですけども、普段はスマートフォンの充電に使えるんですね、
はい、
ところがあのシガーソケットの先に金属がありまして、実はそれ脱出ハンマーになるようなものが今商品がされてます、
なるほど。僕も確かに脱出ハンマー車買った時にすぐ買いましたけど一度も使われてないですが
そうですよね、
まあ、そういう風な、一台何役じゃないですけど、いろんな使い方ができるものがあればいいですね、それは、
はい、つまりその普段も使えるんだけど、非常時にも役立つと、これが大事なんですね。
昨年羽田さんはこのフェーズフリーの考え方が分かる絵本であったりガイドブックを山梨県内の公立小学校170校と公立図書館48館へ送られましたが、羽田さんが監修された本ということなんですが、内容をご紹介いただいてもよろしいでしょうか。
この絵本の中で、まあ、主人公の女の子と、
はい、
でその女の子がすごく、まあ、大事にしている傘があるんですけども、その傘に、まあ、まつわるストーリーでして、その日常を使っている傘がそのいざという時、もしもの時に女の子、彼女を守ってくれるような、まあ、そんな内容になっています、まあ、魔法の傘みたいな。
なるほど、はいはいはい、まあ、絵本ですからね、
いろんな災害から彼女を守ってくれるんですけども、まあ、普段は本当、まあ、ただの傘なんですけどね、
フェーズフリーっていうのまだ知らない方がほとんどだと思うんですけども、まあ、小中学校であったり読んだ子どもたちの反応ってありましたか。
はい、 絵本自体の中にはですね、一切そのフェーズフリーっていう言葉は出てこないので、絵本読んでも多分フェーズフリーってことには気がつかないんですよね。ただそのフェーズフリーのガイドブックであるとか、まあ、そういった問い合わせはやっぱ今回絵本をまあ寄贈したことによってかなりいくつか受けまして、で学校現場の中でもこのフェーズフリーの考え方を、まあ子どもたちに教育していきたいと、まあいうような声もいくつか伺いました。
羽田さんは山梨大学で富士山周辺地域を対象としたフェーズフリーの概念による観光と防災の融合という研究プロジェクトにも携わられていますが、観光におけるフェーズフリーを教えていただけますでしょうか。
はい、観光客の方々にとってその防災の取り組みを地域が一生懸命やっている、例えばホテルを探すときにすごく防災に熱心だっていうことがその観光客にとって訴求要因になるかっていうとですね、なかなかちょっと難しいところがあるんですよね。なんか防災に一生懸命だっていうとあんまり前面に出すとなんかそんな危険な地域なのかとかですね、かえってですね、
はい、
せっかく観光癒されるのに行くのに防災のことを言われてもなかなか癒されにくいですよね。ですからその観光振興と、まあ、富士山だとまあ火山の防災とかですね、こう両立しにくいと、これまでの考え方では、まあ、そういうところはどうしてもありました、
はい、
ですから防災の投資と観光振興の投資がなかなか両立しないかったわけですよね。でもこのフェーズフリーっていうのはこの垣根をなくしましょうですので、両立させるような取り組みが一番いいわけですよ、普段にとっても当然メリットがあって、で実は防災にも役立つと、だから観光についてじゃあそういったことができないかということで、実際にその富士山の周辺の観光事業者の方に集まってもらって、ワークショップをやってですね、じゃあどんなフェーズフリーな取り組みができそうかっていうのを実際に、検討しました、
はい、
これは議論の一例なんですけれども、富士山ってすごく水が豊富で、実はそのバナジウムっていうのが、たくさん含まれているところで非常に、特殊な、非常に特徴のある水なんですけども、糖尿病の患者さんが少ないとかですね、人口あたりの、非常に健康にもいいということで、日常的にはその非常に健康にいい天然の水が、豊富にあると。でも当然災害の時には水に困るので、ですからこの水をうまく富士山の魅力の一つにできないかと、地域の人からすると当たり前すぎて魅力に感じてなかったらしいんですけども、例えばこういう意見も出てきました、
はい、
あともう一つ紹介したいのは、例えば施設の管理者関係者ですと災害の時にどういう考え方をしているかというと、基本的にはその早く施設の外に出すというのが、災害の時の考え方なんですね、ところが観光客はいきなり外に出されても土地勘もないし、どこに行けばいいかわからないんですよね、じゃあこれ何とかしたいねってことで、チケットの、入場券とかチケットあると思うんですが、裏があんまり活用されてないんですよ。だそういったところに例えば地域の避難場所の情報が書いてあったり地図が載ってたりすると、普段はもともと使い道がなかった裏面が、実はいざという時役立つよねと、なんかそういうようなこともできそうだなっていうようなことで、いろんなアイデアがですね、
なるほど、
非常に短時間にもかかわらずいっぱい出てきました。
なるほど、フェーズフリーのこれからいろんな考え方がこれから生まれてくるだろうと、
そうなんです。防災だとなかなか元気にならないんですけど、フェーズフリーは日常の価値を高めるってことがすごく前提にあるので、みんな結構議論が前向きになるんですよね。
これがバリアフリーみたいな感じで一般の単語になってくると、より防災が、防災と日常を区別しちゃいけないと思うんですけど、それがより身近になるというような感じですか。
そうですね、結果的に、防災力が高まっていくと、そういうフェーズフリーを通して高まっていくと、そういう社会が、実現できるんじゃないかなというふうに期待しています。
ありがとうございます。明日は羽田さんが思う山梨と夢について伺います。最後に羽田さんの好きな曲トトアフリカをお送りします。羽田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
明日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。